ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。健康で幸福な人生の6番ですね。だいぶ切り込んできましたが、今日はこの世の実態ということで、いや、我々がもうすでにこの世の実態は全部分かったわけじゃないんですけども、我々の頭脳ってのは非常に偏っておりますから、自分が知ってる範囲しか知らないと。そんなの当たり前じゃないかって言うんですけど、普通の人は、自分が正しいこととか、世の中のこととか、そういうのが分かってると思ってる人が多いんですよね。で、全然分かってないんです。自分が分かってる範囲で分かってるっていうだけなんですね。ですから、よく昔テレビに出ましてね、大学の先生が出てきますよ。そうするとみんな僕の言うことがおかしいおかしいって言うんですよ。例えば、光よりか速いものはないんだから、武田先生はなんで UFO なんかあるんだと。例えば、100万光年。あの、星から、まあ、そのくらい遠くないと、UFO とあったら来ないと思うんでね。っていうか、いろんな研究されてますから。100万光年、光の速さでも100万年かかって地球に来て、帰りも100万年かかるから、そんな UFO が地球外生物なんていうのがですね、地球に来るはずないじゃないかなんつって、武田はそんなこと言うのかなんてよく怒鳴られましたけどね。だけど、光の速さが一番速いっていうのはですね、それは、まあ、ここにちょっと書いたかな。局所実在性のある範囲でなんですね。局所実在性っていうのは何を言ってるかって言ったら、我々はこの世の中に、自分が見えるもの、ある程度大きいもの、ある程度形なしてるもの、まあ、最低でも電子顕微鏡で見えるもの、まあ、そういうものがですね、この世の中にあると思ってるんですよ。で、そういうもので自分の体もできたり、地球もできたり、宇宙もできたりしてると思ってるんですね。だけどそれは、我々が人間が局所実在性、つまり、武田邦彦はここにいる。何県、何市、何番地にいるっていうことがあると思ってるんですね。ので、今日そこにいたら、そこに泊まれば明日もそこにいると思ってるんですよ。それ局所実在性って言うんですね。例えば、ニューヨークに自由の女神が立ってると。で、局長実在性なんて特別なもんですよなんて僕が言おうもんならですね、武田君はニューヨークの横に立ってる、自由の女神ってのはいつなくなると思ってるんだなんて言われてですね。我々の言ってんのは、腐食して全部がなくなるってこと言ってんじゃないんだと。物がそこにあるんだから。それを移動させるには、どんなに速くたって光の速度以上には出ないんだ。これはね、何を言ってるかって言ったら、その大学教授の知ってる範囲ではそうだってこと言ってるんですね。僕それをね、よく例にとって普通の人に言うのは、紫式部、千年前に源氏物語を書いた紫式部と一緒にですね、羽田空港に行くと、で羽田空港で飛行機の飛ぶのを見せてですね、僕が紫式部にあれは何ですかと聞いたとしますよ。で紫式部はですね、飛行機って言いません。天狗じゃないですかね。いやに大きな天狗ですねって言いますよ。なぜそう言うかっつったら、紫式部の時代には飛行機がないから知らないんですよ。大体ね、飛行機なんていうのをですね、19世紀の終わりに、まだライト兄弟が飛行機飛ばしたのは20世紀の初め、1903年でしたかね。ですから、それまで人類は飛行機というのを見たことないんですね。で、非常に優秀なヨーロッパの学者でケルビンというのがいたんですね。このケルビンという人は、そのケルビンという名前が、温度を示す尺度になってくるんですよ。摂氏とか華氏とかね、絶対温度、ケルビン。これ、ケルビンさんのお名前をつけてるんで、すごく偉い学者なんですよ。その人が、確か僕の記憶ではっていうのはですね、僕は何かを言うときに、複数のところに書いてあるものとか、知ってるものとか、そういうことを言うんですね。一つの論文に書いてあるとか、それよく私の言ってることに対して、違う、武田先生、こう書いてあったよって言うんですね。一つ書いてあるっていうのは非常に、一つとか二つとか書いてあるのは怪しいんですね。昔一回洗剤と石鹸とを比べて、洗剤は毒性が強いから、石鹸使った方がいいっていうふうにだいぶ言われたことあるんですね。特にその頃、主婦連っていうのがありましてね。主婦の連合会ですよ。それなんか盛んに言ってたんですね。で、僕は学者だから、誰かがそう言ってるってもちろんそんなことは信用しないですね。言ってるっていう事実だけを認識するんですね。で、自分で洗剤と石鹸の毒性を書いた論文を集めてみたらですね、その頃200本ぐらいありましてね。200本と200論文があるってことで。 方、一方二方って読むんですから、二百歩ありましてね。そのうち、僕が読んだ範囲では、40歩かなんかがですね、洗剤の方が石鹸よりも危険であるとありました。それから、あとの160歩はですね、まあ同じようなもんだと、こう書いてありました。それにはそれぞれ論文ですからね、理由が書いてあるんです。で、さらに調べてみましたら、その40歩を書いた人たちの研究室がですね、関係してるんですよ。大学も関係してるし、卒業したとこも関係してるし、共同研究してたりするんですね。だからまあ簡単に言うと、僕の感じは洗剤と石鹸がどっちが危険かはわからないと。まだわからないですな、これはと思いましたね。ただ、ある見方をすれば、洗剤の方が危険だという結果も出るんじゃないかと、こういうふうに思いましたね。それで、その後もずっと調べておりましたら、洗剤はやはりどうしても使いすぎるんですよ。問題はですね、洗剤と石鹸でどっちが危険だってことはなくて、洗剤は粉だったんですよ、最初から、大体。液体の時もありましたしね。それから、石鹸は固体なんですよ。だからどうしても石鹸ゴシゴシやんなきゃなんないから、量が少ないんですね。で、洗剤やっぱり、ふわっと入れますからね、粉なんかですから、すごく多いんですよ。だから結局、それをこう、ドブなんかに流しますとね、洗剤と石鹸では、当然、濃度は、ドブの中の濃度は、洗剤の方が濃くなっちゃうんですね。それでそこにいたメダカとかそういうのが死んじゃうことがあるわけですね。だから海面活性剤だから、その、水と混ざって、それでそれがあると、それをメダカがこう飲んだりしますとこう膜ね、こう細かいメダカの体の中の細かい膜にこう洗剤が張り付いたりするんですね。だけど、それは濃度がすごく低ければ害が出ないんですね。ですから、洗剤の量を海面活性剤の効果を定量化して、同じ量に合わせたやつをちょっと見てみたら大体同じなんですね。だから石鹸と洗剤と比べて洗剤が悪いんじゃなくて、量を多すぎて使うと小さい動物なんかに弊害が出るということであるってことは私だけってか私の他にも分かってる人いますけど、私は自分で分かって、私が自分で分かるときはそのくらいまで調べて、それでまあ自分としての判断を作るんですね。それでもう一つ大きなことがあるんですよ。今 UFO のことを話し始めましたけど、UFO のことで僕にものすごく手かかった大学の先生、立派な大学の先生なんですけども、その先生はね、人間には分からないことと分かってることとあって、分かってることしか頭に入ってないと。この大原則が分かってないんですね。だから例えば、今日の話は、死後の世界があるかって言うとですね、もうそういう回で僕は、いや、死後の世界ね、あるかどうか分かりませんね。まあ、あると言ってもいいんじゃないですか、なんて言うと、また武田はやって言われたんですよ。だけど、死後の世界は分かっていないんですから。まず死後の世界があるかどうかは分かんないし、検出もできないし。だから、我々は死後の世界は分からないと言うべきであって、科学には分からないってことがあるんですからね。だから、分からないことは分からないって言わなきゃいけないんですよ。大体ね、科学に分かることが全部分かったら、もう研究なんかしませんよ。研究することないじゃないですか。だから分からないことがあるから研究してるわけで、大学の先生が研究してるわけで。自分たち研究しておきながらね、我々はみんな知ってるって、頭おかしいんじゃないかと思うんですよ。今の日本の学術会議もね、ほんとね、学問的に偉い先生がいるので、学問自体を知らないんですよ。学問っていうのは知らないことがあるということを、不思議なことに学術会議の先生知らないんですよ。だから、地球温暖化を防げなんて声明出したりしてますけどね。アホじゃないかと思うんですね。だからなんかこう、学問をするとアホになるっていうのは気もちょっとするんですね。ところで今日は、そういうことを今分かったっていうことをちょっとお話しますね。これ命に関係するんで、英語をここに書きましたけど、世の中には局所実在性、この石ころはここにあるっていうのが、明日行っても石ころがそこにあるっていうのが、実在ですからね。そこにある、局所。そこにあるっていう場所が特定できるんですね。石ころなんていうのは局所実在性を持つわけですよ。もうそういうふうに思ってたんですよ。人間はね、4万年ぐらいから文明っていうのを発達してきて、もう局所実在性は当たり前と思ってたんですよ。これしょうがないですよ。あのものすごく立派なアインシュタインっていう学者がね、いましたけど、今から100年ぐらい前に。彼は最後、お亡くなりになる最後まで、ものというのは局所実在性がある。というふうに思っておられました。それはそれなりにものすごく優秀な立派な方です。あの人立派な方なんですよ。 なんていうか、人格的にも立派な人なんですね。だけどそう思ってたんですね。だけど、アインシュタイン自身が、虚子の実在性がないということも同時に論文に書いてたんですよ。だけど、やっぱり人間ですから、虚子の実在性があると思ってるんだけど、実は自分の論文の中にすでに、虚子の実在性はないという論文もあったんだってことに気がつかない。まあこれが人間知問ですね。それが原子爆弾の理論なんですよ。E イコール MC 二乗っていうもう超有名な、もうこの本当にこの式の中では最も重要な一つなんですね。それはアインシュタインが書いた。これはものすごい式でね。E っていうのはエネルギーなんですよ。M っていうのは質量、ものなんですね。C っていうのが光の速度なんですよ。エネルギーというのは、ものの、まあ、グラム数って言ったら質量ですから、ちょっと違うんですけど、まあまあ、普通に重さと思ったらいいですね。本当は違うんですけども、厳密に言えばね、地上の重さと月にある重さと同じ物体でも違うっていう、まあそういう面倒くさいこと言わなきゃいけないんですけど、まあ、とにかく質量、ものですね、に光の速度をかけた。それがエネルギーだ。エネルギーって実体ないですよ。あったかいとか寒いとかそれだけですよね、エネルギーは。まあもちろん、あったかい寒いはエネルギーではないんですけど、まあエネルギーと普通は言ってますからね。それが、石ころの重さに光の速度をかけたもんだ。一体何？それアインシュタインが言ったのは、物質とエネルギーと同じだっつったんですよ。それを実証したのが広島の原子爆弾なんですね。広島の原子爆弾っていうのは、E イコール MC 二乗で計算した通りの、熱が出たんですよ。これ質量欠損って言うんですけどね。それを応用して今、原子力発電所は動いてるんですね。で、あそこでウランを燃やしまして。燃やしたっていうのは、ウランの重さの一部を取るんですよ、あれ。原理としては。原子力発電所。ウランが、例えば1キロありますと、そのうち1グラムを取るんです。そうすると、ものすごい熱に変わるんですよ。ものがなくなってですよ。ものがなくなってエネルギーに変わるんですよ。それだから今度エネルギーをお湯を沸かしてね、原子力発電所の場合。それで電気作るんですよ。って。あれ、最初に1キロあったのに物が1グラムなくなっちゃってる？どこ行ったの？熱になってます。それは物だから、熱なんかならないでしょって言ったってなってるんです。それが極小実在性がないっていうことなんですね。結局、広島の原子爆弾っていうのは、みんながお亡くなりになりましたけど、それはどうしてかっていうと、落としたウランの一部が熱に変わった。ほんの一部なんですよ。ほんの一部だけど、何にしろ物質がね、物質じゃないものに変わるものですから、ものすごいエネルギー出すんですよ。実はね、本当に厳密に言えば火薬も、焼夷弾も全部同じなんですよ。石油ストーブもみんな一緒なんですよ。ガスとかね。熱が出てるっていうのは、ものすごくわずかだけど、物質がなくなってるんですけど、普通測れないくらい小さいんでね。だからもう、物が燃えてると、石油が燃えてるとか言うだけで、あれは本当は、原子爆弾と理屈は同じなんですね。測っても見えないから、しょうがないから諦めてるだけで。だから、アインシュタイン自身は、物はエネルギーであると言ったわけですね。ところが、みんなの頭には、人間の頭にはそれが入らないんですよ。物は物であると思ってる。それで、まあ、20世紀の初めに科学が大進歩しまして、分子とか原子とか分かったわけですね。ここに書きましたけど。なんか原子核が真ん中にあって、その周りをぐるぐる 電子が回ってるって。これは嘘だって僕は昔から言ってたんですよね。こんな嘘の図書かないがいいと。今は、この真ん中に書いてあるのが今の書き方なんですけど、書き方、今でもこう書いてる人少ないですけどね。真ん中の青い雲みたいなやつ。これは文部省が、学校の先生のために、どう書いていいか分かんないから、一応こう書いたんですよ。それで真ん中の方に原子核と書いてありますけどね。でっかすぎて、これも事実じゃないですよ。だけど、人間はね、今ね、毎日毎日、自分の体を見たり、家を見たり、ご飯食べたりしてますから、物以外のものがこの世の中にあるというのが難しい。だから画家にね、頼んだってね、見えないものを書いてくれって言ったって、見えないものって書けないから。それで、またこの真ん中の図はね、雲みたいに真ん中あるでしょ？それで、左の図は、電子っていうのがこう、丸く書いてあるじゃないですか。電子は丸くないですからね。丸くないっていうか、丸く書けないものなんですよ。 それでどこにあるかもわかんないんです。これはなんか何箇所かにこう、4箇所とか8箇所に散らばってますけど、そんなことはないんです。どこにあるかもわかんないんです。それから目にも見えないんです。だから、書けないんです。そう、書けないとね、怒り出す人がいるわけですよ。天使が書けないなんておかしい。画家がおかしいって言ったって、書けないものは書けないんです。だからこの真ん中の文部省が苦労して、中学校ぐらいね、中学校とか高等学校の先生が生徒さんに教えるときに書けないから。書けないから黒板に。それでまあ一応こう書いたらどうですかっていうのを書いたのがこれなんです。間違ってます。どうして間違ってるかっていうと、この世の中にないものを書くってことができないんですよ、まだ。画家でも。ね。この世の中にないものを書く。それで、今はですね、何もないんですよ、実は。例えば石ころをね、小さくしていくと、この書いた分子、一番左のようなものになると、こう思ってこれを分子と名前をつけて、そこに電子があって、原子核があって、原子核の中に陽子とかなんかあって、それをさらに小さくすると、もっとよくわかるだろうと思って、もっとどんどんどんどん小さくしたんですよ、この60年間。物理学が頑張って。そした結果、まあ、2022年の論文とか、今年の論文なんかも、ノーベル賞なんかもそうなんですけど、結局ね、突き詰めて、この宇宙を見ると、宇宙っていうか、まあ、人間もですよ、全部、空気とか全部ですよ、見ると、よくね、空気は見えない。それは空気は人間に見えないだけで、本当は空気は見えるんですよね。酸素とか、だから見えるわけです。見えない。全部見えない。それで一番右に、これ、ただなんか青い、色が書いてありますか。なんとなくちょっとなんかあるかなってぐらいでしょ。実は何もないんです、実は。ええ。アインシュタインの E イコール MC 事情と一緒なんですよ、実は。この世の中はそうだった。今から100年ちょっと前に、アインシュタインが E イコール MC 事情つって、アインシュタイン自身は絶対に極超実在性があると、ものはあるって言ってるんですよ。ないんですよ。なかったんですよ。皆さん、頭に描けます？ないものを描かなきゃいけないんですよ。ないもの。僕らは全部ないんです、これ。ただ、ないものが集まってでかくなると見えるんです。でかさもね、案外小さいと電子とか光はちょっと特別な、まあ、電子が小さくなりますとね、もうどこにいるかわかんないんですよ。いるってことはわかっても、それをさらに小さくすると、いよいよ何もないんです。真空なんですよ。我々はね、物がないんです、実は。豚肉なんてないんですよ、あれ。豚肉に見えるだけで。ね、そうすると全然別の仕組みができるでしょ。それが量子コンピューターになるわけです。今年の2025年のね、発明ですけど。もう見えないから。何にも見えないから、頭の中で真空をね、コンピューターにするわけですから。だからね、真空じゃどうにもなんないんですよ。だから変な話になってきて、今のコンピューターの数百万倍の速さだとか、全然もう理屈が違うんですよ。見えないんだから。真空なんですから。じゃあ、だからね、よくこういうことあるんですよ。ビッグバンツの皆さん知ってると思う。この宇宙ができるときに何もないとこから爆発して、今の宇宙ができた。太陽も地球も我々も全部ビッグバンからできたの。138億年前だとか言ってるわけですよ。それで、ビッグバンでバーンと爆発してから、10のマイナス何兆秒、例えば 0.001 秒の後に星ができたとか、議論してるわけですよ。だけど最初からないんです。今でもないんです。だから絵も描けませんし、状態も示せないんです。ただ実体だけはもう観測されてるんですよ。だから、我々は今度、これ今日は死ぬか生きるかですけど、人間が死ぬか生きるかって言うとですね、死にもしないんですよ。もともと死んでるっていうかないんですから、それが仮の形をしてるだけなんです。僕なんか仮の形なんですよ。ただもうちょっとご説明しますけどね、これから何回かで。仮の形のうち、自分の手、自分の生殖細胞、自分の体とか生殖細胞、脳の中でも特に大脳の中、この3つだけがね、ちょっと特殊なんですよ。だからまあ次回かなんか、次回になるか次次回になるかわかりませんけど、何もないのに生きてる。何もないのに生きてって、何もないのに死ぬっていうことがどういうことかということをね、少し分かったばかりで、今ノーベル賞がどんどん出てるような時期ですから、これを 確定的に説明することはできません。一番最初に言った潜在が有毒かどうかよりかちょっと難しいんでね。だけど今のところノーベル賞はそういうことは正しいとして、ノーベル賞が出てるんですよ、次々と。2022年、2025年とね、どんどん出てるわけです。ですから我々は今ね、学者でない我々が、考えるのは、どう言ったかったら、この世の中は何もないと。局所実在性ってのは、ある程度大きさのあると見えるだけのことだ。ある程度の大きさのものは見えるっていうだけで、実体があるわけじゃないんです。だから僕なんかはもう実体はないんですよ。ただ皆さんから見えるんですよ。なんでかったら、まあ、ああ1メートル何十センチあるから見えるんであって、僕を小さくしたら真空なんてないんですね。まあ、このくらいで分かったことにしてください。だって絵も描けないし、言葉で言うしかないんですよ。だから誰かが要するに物っていうのはないんだっていう絵を描いてくれたら一気に説明ができるんですけど、ないものを描くって難しいですからね。ということで我々は死なないんです。死ぬということがないんです。私という生命体の物体がないから、ないのに死ぬって言ったって死ねないじゃないですか。では、どこにいるのってことに誰かが質問するんですよ。だけど、武田邦彦はいることは確かだ。で、死んだらどこにいるのってこういう質問になるんですね。どこにいるって言って、それでね、ブラックホールの表面だとか、宇宙の一番端にあるとかね。じゃあ、宇宙の端からどうやってまた地球に戻ってくるんですか？ものすごい遠いじゃないですか。宇宙の端ってのは、まあ、138億年って言ったら普通なんですけど、もっと端があるんです。そこに飛んでいくって言うんですよ。それでまた僕が生き返ったらひょっと戻ってくる。いや、それはちょっとないでしょってことになるでしょ。だけどそれは絵も描けないし、実体も頭入らないんですね。だから、まあ、次回ぐらいにもうちょっと具体的な話をいたしますが、幸福とか健康っていうのはですね、今の学問で考えたらそれをよーくわからないと、何が健康か、何が幸福なのか、なぜ頭も良くて利口なね、性質も素直な男の子が5歳で死んだりするし、90歳まで生きたりするのはなぜか。こういうことを説明することができないんですよ。実は。本質を掴んでないから。だから死んだら自分の魂がどうなるんですかっていうのも、いや、ちょっと答えられるようになったんですよ。やっとわからないから俺は死んだらいないと思うよとか。武田先生、そんな死んだ後の魂があらずないじゃないですか。脳も全部腐ってるんだから。脳が腐ったらなんで魂がなくなるんですか。それ学問的に説明をしないでね。勝手にね、脳がなくなったら魂がなくなる。いや、そんな乱暴なことは学問はできませんよ。ということで今日はこれで終わりにいたします。